Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete anata no jinsen story. Konban wa, FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。7月25日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、先週に引き続きお仕事や子育て、いろんな出会いや経験に真剣に取り組み、責任感の強さと人への心配りが半端ない人、辻本優子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。前回のオンエアでは幼い頃のお話やご両親とのエピソード、沖縄から大阪に飛び出してくるきっかけになったお話など盛りだくさんで聞かせていただきました。今回はその続きとなります。興味深いお話満載ですし、最後にはリスナーの皆様に短くインパクトのあるお茶目なメッセージも届けてくださっていますので、どうぞ最後までお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
もうそういう理由では納得できない。身近でそんなね、怖いことが起きたり、ね、もう散々話し合いましたよ。謝っておいで。こんな薬漬けになって大丈夫かな。これではいけないと思って、もう人生一度きりなので、感謝の気持ちを恩送り、忘れてください。
これで絶対みんな忘れへんわ。
FM Gig。
聞かせて。あなたの人生ストーリ
ー。その大阪に一人で出るっていうのは不安とかそんなのなかったの？
そうですね、でも本当に父から離れたかった。
それが大きい。
一番大きいですね。で、ね、あの、今までは健常者の中の、まあ、私っていうような感じだったんですけど、周りに視覚障害の方たちがたくさんいるって思うと、なんか逆に安心感があって。
なるほどね。
視覚障害のことを、はい、分かってもらえる、分かってくれる人たちがいるっていうか、ことで。
友達がまたできるかな、みたいなことも含めて。
はい。は
ぁ。で、そのライトハウスで、そのご主人と出会って。
はい。そうですね、はい。
それも出会って同じ、そこで電話交換の勉強を。
あ、そうです、はい。
そのライトハウスの寮に入りながら。
寮に入りながら。
で、その生活訓練とかも。
あ、はい。生活訓練を終了後に、あの、職業訓練に上がれるっていうような感じなので。
ああ、そういう流れなんですね。
はい、です。
じゃあ、あの、料理とかそういう、まあ、
そうですね、
本当に見えない人たちをこんな風にするんだ、
はい、
みたいな、
はい、
新しい発見が、
うん、そうですね、はい、そ
こでお友達いっぱいできて、
できて展示も教えてもらって。
あ、展示もその時習ったね、
はいはい、もういずれ見えなくなるかもしれないっていうことで。
はははは、うん、 ご主人とはどんなタイミングで、ご主人は、
まあ職業訓練部の情報処理課の方に、
あ、はい、行って、ね、
はい、
なんかどんなタイミングで出会ったとか、
すごい、そうですね、職業訓練部の毎朝、まあ、朝礼があるんですけど、うん、そこで、まあ、毎日顔を合わすような感じで、で、まあ、よく挨拶をしてくれるような、うん、はい、感じで。でも、正味3ヶ月、1学期間しか一緒の期間はなかったんですけど。
あ、本当に？
うん。で、付き合い始めたのはもう、彼が卒業してからになります。
あ、へぇー。で、ライトハウス出て？
はい。東京の方の職場で、一人暮らしをしながら、
うん、
はい、電話交換士として3年7ヶ月勤めさせてもらって。
それは大阪とかなかったの、その時は。
そうなんですよ。あの、
たまたま？
そう、あの、第一希望沖縄で、第二希望大阪にしてたんですけど。
一番遠い人。
はい。まあでも、すごい受け入れ体制のいい職場で。
あ、本当に、
はい、
とってもいい職場。
とっても良かったですね。はい、待遇も良かったです。
あ、東京はそれこそ不安じゃなかったですか？
その時は不安でしたね。
一人暮らしやし。
はい。
その時はもうご主人と付き合ってて。
付き合ってて、
うん、
まだ付き合い始めて、そんな私自身が好きになっていなかったので。
あ、言うほどはね。
はい、
言うほど。
なので、もう全部清算して、もう逃げ道を作らないようにね、やっぱ自分自身弱い人間だって分かっているので、
うん、
も
う
東京でなんとか頑張りたいからで、まあ、別れたいって言ったら、もうそういう理由では納得できないって言われてしまって、はい、でもすごく支えてもらったので、はい、よかったです。
その遠距離でも。
そうですね、はい。
ご主人が京都の、
はい、京都です。
生まれの育ちもね、
はい、うん、
あ、なるほど。で、東京で一人暮らしてたんやけども、
うん、
その京都に来ることになったのは、
うん、
まあ結婚とかそういうので、
地下鉄サリン事件って。最寄り駅だったんです、会社の。
う
わ、身近でそんなね怖いことが起きたり、
うん
うん、で、まあ、あの100件を超える通り魔事件が、まあ、自宅の近くで起きたりとか、そういうことでちょっと精神的に不安定になっちゃって、
うん、
はい、でちょっと、うん、夜も寝れなかったりとか、一人で外出もなかなかできなくなっちゃったりっていうことがあって、はい、そしたらもう京都おいでって言ってくれたので、
あ、
まあ、いずれ、うん、結婚のことは考えてはいたので、
あ、
はい、まあ、それがちょっと早くなったかなっていうような感じ。
まあ、いつかは結婚するから、
うん、
まあどっちにしても、
うん、
へ
え。でものタイミング的にその時彼が、まあ、仕事を辞めて、
うん、
あの目を酷使しすぎて、あの視力が悪くなったので、はい、で辞めてちょっと理療の学校に通っていて、試験を受ける年だったんですね。
まさに、ね、
そうなんです。で、彼にとってもちょっとね、まあ、忙しく大変な時期だったんですけど、うん、はい、おいでって言ってくれたので、はい、もう甘えて、はい、彼の実家の方にお世話になることに。
そっからずっと京都ね、今も。
そっからずっと京都です。はい。
結婚はいくつでする感じ？
結婚は、うんと、6年ほど付き合って、うん、25で結婚をしました。はい、
結婚じゃ長いことお付き合いして。
そうですね。はい、遠距離恋愛は3年7ヶ月だった。
そうね。それがあったもんね。
うんうんうん、
そして、お子さんお二人恵まれて。
はい。
お子さんはお二人とも、目とか、障害とかなく、
うん。そうですね。はい。
それはでも、
うん、
嬉しいですよね。
そうですね、
うん、
もう散々話し合いましたよ、子供を作るにあたって。遺伝したらどうしよう、
ね、
はい、私たち視覚障害者が、うん、親として、ね、ちゃんとやっていけるのかとか、
うん、
はい、お互いの両親にも相談して、
うん
うん、協力するかなって言ってもらえて、はい、2、3年いろいろ話し合う期間がありました。
ね、やっぱりそのいろいろ思うわね。で、京都に来てからすぐ職場も決まったりとかして？
そうですね、結構早い段階で、うん、決まりましたね。決まるまでは、あの主人の実家がお弁当屋さんをしていたので、はい、お父さんが和食の料理人さんだったので、はい、そのお弁当屋さんをお手伝いさせてもらいながら職場に通ってたんですけど、
は
い、結構早い目に、はい、百貨店の方で店内アナウンスとしての、はい、お仕事が決まりまして。
店内アナウンスしてたの？
はい、1年だけですけど、はい、お客様のお呼び出しをしてました。迷子さんとか
その職場も結構楽しく。
そうですね、 なんでしょう。電話交換と比べて同じ声を使う仕事なんですけど、うん、一方的にこちら側が発信するじゃないですか。
確かにね、うん。
それでちょっと、やっぱり電話交換の方が、うん、好きだなっていうか、やりたいなっていうような思いが。
人との関わりがね。
う
ん、
そうですね。
はい。なるほど。
なのでもう1年でもう辞めて電話交換手としてまた働かせていただくことに、うん、なったんですけど。
で、まあお子さんが生まれて、
うん、
子育ては、まあ今もね、
うん、
まだ子育て中といえば子育て中ですけども、
いやいや、
ちっちゃい頃も含めて子育てどうでしたか？
そうですね。もう本当に辻元の両親。で、その頃はおばあちゃんも元気でいらしたので、はい、もうみんなで、
総出で、
はい、会いに来てくれたり、毎週爪を切りに、うん、来てくれたり、うん、本当に助けていただきましたね。
お二人ともお子さんはもういっぱいの大人にいっぱいの愛情をもらって。
そうですね。はい。
コリンちゃんもやっぱ子供の頃のそういうね、経験があるから、やっぱり子供さんには、優しく、
うん。そうですね。
あんまりなんか、怒ったことも。
ないかな。
あんまり。なんか悪いことしても、こう、ちょっとゆっくりじっくり話してみたいな雰囲気やもんね。
いや、そんなこともないかもしれない。
短い
だと思う。そうそうそうそう。あ、でも、そうそう、怒ってたかもしれない。一つ、そうそう、思い出したことがあるんですけど、うん、まだ子供たちが保育園でちっちゃい時に、うん、何をして怒ったかはちょっと覚えてないんですけど、うん、私が叱りつけて、二、うん、人が泣きながら、母のいる部屋に駆け込んでいったんですよ。
うん、
ジバーって言って。
うんうん、
で、母の部屋は空いてたんですけど、うん、私がもしおばあちゃんだったら、孫に好かれたいっていうのがあるので、うん、女は怖いなって私だったら言うと思うんですよ、うん、もうよしよしもうバーバーと一緒に遊ぼうみたいな感じで、うん、もう言うと思うんですけど、母は子供たちが母に怒られたって泣きついてきた時に、うん、母が怒るってことはしゅんちゃんももちゃんが何か悪いことをしたんやろ、謝っておいでって言ったんですよ。
素晴らしい。
もう私その言葉を聞いて、もうなんで素晴らしい人なんだろうと思って。だから本当に姑さんとしてもおばあちゃんとしても、うん、一人の女性としても本当に尊敬してて、はい、本当に素敵な人なんですよ。
あ、
うん、
いやー、いい話やねそれは。
はい、本当に、うん、あれ嬉しかったですね。はい、
いい話だわ。
本当にもう真似できないですね。はい。
おばあちゃんになった時は真似してください。
そうですね、はい、頑張ります。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
エコリンちゃんね、今日もエコリンちゃんのおすすめの曲を一緒に聞きたいなと思うんですけども、
はい、
何かありますか？
はい、阿部真央さんの母であるためにお願いします。
はい、これは何で選んでくれたんですか？
視覚障害を持つ親の会、カルガモの会というところに所属しているんですけど、うん、そのカルガモの会のメーリングリストで紹介されていた曲で、その曲を初めて聞いた時に、私の思いを全て代弁してくれている曲だなと思って、涙が止まらなかった曲で、はい、すごく素敵な曲なので、
それはぜひ一緒に聴きたいですね。
はい。
そしたら曲紹介のほどお願いします。はい、
阿部真央さんで母であるために。
私があなたの母であるために、あなたが寂しい時そばにいれないかもしれない。私があなたの母であるために、あなたの母はいつでも悪口言われてばかり。母があなたの母であるために、あなたは傷つくかもしれない。母があなたの母であること、あなたはいつの日か少し 嫌になるかもしれない。だけど母は幸せです。あなたが来てくれて、あなたの母になれたこと、母はとても嬉しいです。私はあなたの母である限り、いつでもあなたを守って味方でい続けるつもり。立派なあなたの母になるために、私はできる限りを尽くしてゆく所存です。の母になるために真面目に貯金も始めます。母はあなたの母であること、その背丈が伸びてゆくたびとても誇らしく感じます。母は幸せです。あなたがいてくれて、あなたの母になれたこと、母はとても嬉しいです。 Oh, 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 oh. ご飯の美味しいところは全部あなたが先に食べてください。身も凍えるような寒い夜には母のコートを巻いてください。母より綺麗で気立てが良くて強い彼女を連れてきなさい。とにもかくにもどうかそのまま元気に年を重ねて、無事母を見とってください。 Oh, 母は幸せです。あなたが来てくれて、あなたの母にしてくれて、本当は
子育てで大変なこととかはありますか？
もう赤ちゃんの頃からアレルギー体質だったので、二人とも毎月アレルギー科の方には通ってましたね。喘息、アトピー、アレルギー性鼻炎で食物アレルギー、はい、持ってたので、もう毎回どっさりとお薬をいただいて、
それはでもね、本人も辛いしね、親御さんも辛いよ ね、 ね、
こんな薬漬けになって大丈夫かなって思ったんですけど、
ステロイドとかねきついし、
そうですね、
あんまりね取らん方がいいのはいいからね、できるだけ。食物アレルギーとかも、お二人とも、
うん、子供の頃はそうですね、二人ともで、今上の子の卵アレルギーはだいぶ改善されて、うん、食べられるようにはなったんですけど、はい、下の子の卵と乳のアレルギーがまだかなりきついので、
それってやっぱり年齢とともに治ってくる、
うん、というふうには言われてるんですけど、はい、でも大体1割ぐらいの子は大人になってもっていうようなことも言われていて、はい、
特に娘さんの方ね、やっぱりスイーツとか、
そうなんですよ、
女の子からね、食べたいと食べれないとか、
一緒にケーキバイキングに行きたいですけど
ね、とか、うん、マクドナルドとかでもね、
はい、そうですね、
ポテトしか食べれないとかっていう話ね、聞かせてくれたもんね。
そうですね。
いや、娘さんもね、友達とかとちょっと何か食べに行っても、
そうですね、
ちょっと辛い思いするやんね。
うん、
じゃあやっぱ食事作るのも結構神経使ったりして、
うん、ほぼ手作り、餃子とかお好み焼きとかでも、はい、もうみんな家で作ってますね。
まあ、でもお子さんのおかげでその手料理が、
う
ん、
あ、そうですね、はい、まあ大体、まあね、作ってくれるのは母がメインですけど、はい、もう母は本当にシューマイとか春巻きとかそういうのも作ってくれたり、うん、ありがたいです、はい、
最近はでも娘さんが結構、
うん、そうなんです、
家のことも、
家のこともお料理も、はい、もう主人のお弁当毎日作ってくれて、
めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。
そうですね、パパさんが嬉しいですよね。
嬉しいですね。で、出産後にこう視力は急激に落ちたりとかして、だいぶ見にくくなったっていう、
見にくく、そうですね、
話で、杖とかはだいぶ前から持ってた感じ。
そうですね、白杖は
あんまり抵抗なかった。
もうでもライトハウスに通ってる時からもう持ちなさい持ちなさいってずっと言われてたので、
あ、
はい、もう畳んで持ったりとかしてたんですけど、
あ、当時でも 0.02 ぐらいだったら十分持たないといけない、
ね、あ、そうなんですね、うんうんうん、あの思い出しました、あの通勤の時に京都駅の地下を通って出勤するんですけど、うん、その時によちよち歩きの子がちょっとお母さんから離れて、
うん、
あとよたよたよたって歩いて、それに気づかずにちょっと足が当たってしまってこけちゃったんですよ、うん、
あ、
でそれがきっかけですね。もうちょっと怖いと思って、
あ、は
い、でお母さんもね、私が視力悪いってこと分かんないから、ね、この女の人怖い、子供蹴ったみたいな感じになって、
ね、
あ、それではこれではいけないと思って、はい、面白くなりましたね。
あ、うん、そういうきっかけがあるとね。
そうですね。
で、まあ、あの先週エコリンちゃんの年齢を知った人がたくさんいてと思うんですがあの、まあ、年齢的にもですね、もうちょっとで、まあ、50歳の大台に乗ったりとかして、はい、そしてまあ、ね、お母様とかご自分のお母様とかも含めて、
うん
ね、だんだん年老いていくというかね、そのことも含めて、こう自分が老いていくこととか将来必ず人っていうのは亡くなっていくんで、そんなこととかって考えることとかありますか？
最近老後に不安を持つようになって、
うん、
はい、あのお金の部分でもちょっと、うん、整理整頓が必要かなっていうふうに思ったりして、はい、そういうことはちょっと主人と話し合いながら、うん、あと健康のことなど、うん、でね、今すごくお世話になってる辻元のお母さんの、まあ介護のこととか、
うん
うん、まあね、まあ、自分自身の前に母のことがあるので、
そうやね、
うん、ね、お世話になったので、何か自分にできることはないかなっていうのは、はい、すごく思います。
うん
うん、
いつまでも元気でいてほしいけど、
う
ん、
そうですね、
どんな形でお年いっていかれるかっていうのは分かれへんことやし、
うんうんうん、
ちょっとでも快適なね、形でお年重ねていかれることがね、
うん、そうですね、
いいし、そういうの提供していけたらええよね。
うん、でもね、もう人生一度きりなので楽しく生きていきたいなとは最近よく思います。
確かにね、はい、まあ今やからね、
うんうん、
ね、
はい、
でお仕事とかもやっぱり定年制があったりとか。
あ、そうですね、定年で再雇用制もあるので、
あ、
はい、
まあ、できるところまで、
はい、
頑張ってみたいな。
そうですね、はい、
お子供さんもだんだん手離れていくしね。
そうですね、うん、もうね、ほとんど、うん、自分のことは自分で、ね、で家のこともプラスして
し て,
し,、うん、してくれるようになったので、
ちょっといいじゃないですか、
はい、私の方がもう頼り切っているような感じなので、はい、も
う、いや、お互いに ね,
そうです
ね、いいあれやと思いますよ、
は
い、
うん、
で、その開運
お片付け
の、
はい、チャレンジ、
そういうのとかもこれからも続けていったり。
そうですね、はい、
いったりとか、
はい、
これからやっていきたいこととかやってみたいこととかあれば。
これまですごくいろんな方々にお世話になってきたので、
うんうん、
その感謝の気持ちを恩送りという形でお返ししていきたいなっていうふうに思っていて、
ああ、
で、あの傾聴、耳を傾けて聞くと書くんですけど、うん、傾聴の勉強をちょっとしていて、
うん、
でそれに加えて5月からまだ始めたばかりなんですけど、うん、リンパケアのちょっと講座も受け始めたんですね。
へ、
うん、で体のことを知るのすごく楽しくて、
あ、本当に、
はい、まあ、幼少期祖父母に育ててもらったっていうこともあって、
うん、
あのお年寄りのお話を聞いたりするのがすごく好きなので、傾聴、うん、という手法を通してあの、ま、ちょっと孤独を感じておられる、うん、ご年配の方とか、
うん、
自分の話を聞いてほしいなと思っておられる方の、ま、話を聞かせていただきながら、気軽にちょっと差し出してもらえるような手とか腕などの、うん、リンパケア、リンパマッサージなどをさせていただくことで、ちょっと心と体 両方の面から少しでも元気になって、うんうん、いただけたらなっていうふうに、うん、思って今学習を続けているところで、まあ、それはね家族にもお友達とかにも、うん、やっていけることかなって思っているので、はい、ちょっと今それに力を入れています。
いやいいことやね、こう癒しにもなるし、そのセットはすごいすごいね。
すごいですか。
うん、素敵素敵、
ありがとうございます。
ぜひぜひ実現させてもらって、
はい、
ね、無理なく頑張ってください。
ありがとうございます。
します。子供の頃の自分にメッセージを送るとさ、はい、
そうですね、素敵な人たちとたくさん巡り会えるので、うん、大丈夫と、はい、言ってあげたいです。はい、
素敵やね、めっちゃ勇気もらうね、子供の頃のゆうこちゃんは。
そうですよね、うん、はい、
こうして改めて人生振り返ってもらって思うこと何かありますか？
やっぱりもう感謝の一言ですかね。
はい、いいですね、感謝で恩送りやもんね。
はい、
いや素晴らしいよ、シュートメさんを含めて、
うん、
お母様とかご兄弟とかお友達一言、うん、メッセージがあれば。
はい、これまでいろいろとありがとうございます。これからも頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。そしてこのラジオを聞いてくれてるリスナーさんに何か、
はい、
メッセージがあれば、
はい、
お願いします。
私の生年月日は忘れてください
めっちゃ落ち着けたない
やいや
面白い、これで絶対みんな忘れへんわ
逆に印象付けてしまいました。
メモられとった、
メモられとったね、はい。
さて最後の質問です、
はい、
もし今度生まれ変わるとしたらどんな人生を送ってみたいですか？
辻元家で今飼っているトイプードルのポロアになりたいです。
なんて、何になりたいって
トイプードルのポラーくんです。
あ、犬の名前がそういう名前ね。
はい、
あ、そう、
もう本当に穏やかな子で、
あ、そう、
もうあんなにちっちゃいのにみんなに癒しを与える偉大な存在なので、
はい、
ポロアになりたいです。
あ、本当に、
はい、
もう今から頼んどいて、
頼んどい
ぜひ実現させてください。
はい、ありがとうございます。
いや、エコリンちゃんとも出会ってもうね、実は 7,8 年になるんですが、こうやってこうじっくり話聞かせていただけるの初めてだったんで、本当にもう今日は貴重ないろんな話聞かせてもらって本当にどうもありがとう。
ありがとうございました。
またこれからも僕とも仲良くしてやってくださいね、
はい、よろしくお願いいたします
じゃあ今日は長い間本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
辻元優子さん、素晴らしいお話の数々本当にありがとうございました。これからも感謝と笑顔に囲まれた素敵な日々を重ねていってくださいね。応援しています。
We'll always have FM Geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
TV ワンダーのステイゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。
来週のこの時間は、仕事も趣味も自らの人生も丸ごと楽しむ人、
桂田恵子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー。お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。